皆様おはようございます。先週の礼拝はまた嵐の中の礼拝というふうになりまして、皆様ご無事で今日こうやって皆様と再会できまして本当に嬉しい思いがしております。8月にも1回嵐の中の礼拝がありまして、また嵐の中ちょうど礼拝にですね台風が駆けつけてくるというこういうことは私振り返ってみて一度もなかったと思いますけれども、もしかすると神様何か私たちを、いや私を嫌ってらっしゃるんじゃないだろうかってふっとそんな思いがいたしました。まあしかし、気を取り直してですね、神様は嵐の日もあるけれどもそうじゃない日もこんなに素敵な一日もたくさん用意してらっしゃる、こっちを感謝しなければならないというふうに思い直しまして、なんとか今日の礼拝に、たどり着くことができました。感謝であります。それから、もう一つの嵐というかが心配でありますけれども、皆様も気にかけていらっしゃると思いますが、アメリカと北朝鮮の間で、言葉の戦争がすでに始まっておるかと思います。ただよく見ますとあの2人もそれなりに言葉を選びながら、喧嘩をしているなということを考えたんですけれども、この言葉をお聞きください。キム・ジョンウン委員長が歴代最も暴悪な宣戦布告であり史上最高の超強硬な対応措置の断行を慎重に考慮するというふうに申しまして、ああそうかよかったとふっと、まあ、私は考えたのであります。韓国の大統領はアメリカとそれから日本と協調して圧力を加えるということに賛成しておりますけれども、しかし同時に人道支援を9億円北朝鮮に供出するということを決めまして、さすがに韓国の大統領は心が深いな、奥が深いなと思ったことでありました。それに比べますと我が国の首相はどうやら北朝鮮のこういうロケットや核実験をですねまるで利用しているかのように、軍備を増強したりそれからいろいろな政治的な利用をしようとしているんじゃないか、なんか、もうすぐ選挙があるとかなんとか言いますけれども、本当に私たちはよく祈って、このような私たちのために選ばれた人たちのためにしていかなければならないなというふうに思いました。ローマ人の手紙の13章のところには、人は皆上に立つ権威に従うべきです、神に依頼しない権威はなく今ある権威は全て神によって建てられたものだからです、という言葉があります。お祈りをしていきたいと思います。天の父よ、本当に私たちは今この言葉の戦争について心配をしております。建てられましたそれぞれの国の代表の方が、為政者の方が本当にあなたに導かれて主よ、平和的な解決を目指すことができますように導いてください。たとえ限定的な戦争で終わったとしても400万人の人たちが亡くなる可能性があるという恐ろしい試算もあります。神様、あなたに栄光がありますように、またこの地にあなたにある平和が訪れますように、どうかこの瞬間も今週1週間もこれからもお守りくださいますように。今日たくさんの教会で礼拝が行われていると思いますけれども、主よ、その礼拝一つ一つをあなたが祝福し導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 さて今日は許しについてのお話であります。この前に学んだところでありますけれども、18章の15節のところに、イエス様が兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って2人だけのところで忠告しなさい、言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになるという、まあこれは教会にとって、あるいは教会ではなくていろいろな家庭とかいろいろなところでこの原理がですね行われているのではないだろうかなと思います。そのことに関連をいたしまして、今日読んでいただきました21節のところでペテロはイエス様に質問というかお言葉をかけたのではないかと思いますが、読んでいます。21節、その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。何回許すべきでしょうか。7回までですか、とこんなふうに聞いたというのですね。この時ペテロはどういう気持ちで言ったでしょうか。7回、もうこれぐらいなら大丈夫だ、イエス様も上等というふうにねおっしゃるかもしれないな、というちょっと自信みたいなものがなんか感じられるんですけれども、いかがでしょうか。私たちの国でよく言われます言葉に、仏の顔も三度までというのがあります。あれ、なんで三度、顔がなんで三度なんだろうなというふうに思いまして、ちょっと調べましたら、もともとは仏の顔も三度なずれば腹立たるということでありまして、その仏様みたいにね、優しい人の顔をペロッとこうね3回なでたら、その人いくらなんでもやっぱりついには怒ると、まあいうふうな言い伝えがありまして、私たちも三度まで、二度あることは三度ある、でも4回目はもうダメという、まあそういう生活をしているんじゃないだろうかなと思います。イエス様は、ルカによる、もうお分けにならなくても結構ですけど、ルカによる福音書の17章の一節のところでこんなふうにおっしゃっております。イエスは弟子たちに言われた、つまずきは避けられない、だがそれをもたらすものは不幸である、そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい、もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい、そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るならば許してやります。すごいですね。ちょっと私の常識でもないんですけど、7回ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ったら、お前もういい加減にしろってですね、怒っちゃうんじゃないかと思うんですけれども、まあ、こういうイエス様のお言葉がありました。まあ、その後かもしれないんですけれども、時間的には今日のこの聖書の箇所ではペテロは、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したならば何回許すべきでしょうか、7回でしょうか、とこんなふうに言ったということなんですね。7、実は旧約聖書の中にも似たような話がありまして、旧約聖書の創世記のですね、もうこれもお分けにならなくても結構ですけれども、4章というところに、カインという人が出てまいります。カインは弟のアベルを石で打ち殺してしまった人でしたですね。でも神様はそのカインを保護してあげる、復讐から守ってあげるというふうに言われまして、主はカインに言われた、いやそれゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろうというふうに、ここに7という数字が出てくるのであります。そしてこの創世記4章の11 節、今のところの下の段のところには、今度はちょっとひどい男ですけれども、レメクという人が出てまいりまして、こんなふうに言うんですね。さて、レメクは妻に言った。アダとツレ、二人おるんですけれども、我が声を聞け、レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍という、こういう恐ろしい男が出てくるんですね。しかし、気持ちとしては私はこのレメクの言葉ってとってもよくわかるんです。去年だったか一昨年だったですかね。あの本年度の なんとか流行語の一つに倍返しっていうのがあったじゃないですか。なんかひどい仕打ちをされたら、それをこっそりとこう2倍にして返すというのが、まあ、いわゆるビジネスマンたちのですね、一つの生き方というふうになんか定着したんでしょうか、どうなんでしょうか。復讐という点では確かにこの7を70倍というふうに言われると納得できるんですけれども、しかし逆に許せと言われると、これはちょっとできない、難しいことじゃなあというふうに思うわけです。しかも今日のお話の中で、このルカによる福音書とちょっとこれ読み比べてみて、ふっと気がついたんですけれども、罪を犯した相手がごめんなさいと言ったかどうか、これは書かれてないんです。問題になってないんです。いや、むしろ後でイエス様がこの一つの例え話をしてらっしゃる、この考え方を言いますと、相手が詫びたかどうかということは関係なく、あなた自身の方に人を許さなければならない理由があるよ、そういうことなんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとイエス様のその例え話をもう皆様よくご承知だと思いますけれども、もう一度改めて考えてみたいと思うんです。23節、そこで、天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分のもう妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。1万タラントンという、まあ、お金の単位が出てきたんですけれども、これはですね、今のお金で言いますと、6000億円、宮崎県の予算が、5900何億円だったんですかね、去年か一昨年が、そんな数字が出てきておりました。ちょうどそれと似ていると思うんです。そしてもう一つ後で出てきます、この仲間に借金のお金を貸していたこの100デナリオンというのは、1デナリっていうのはですね、まあ普通の労働者が1日働いた賃金が1デナリでありまして、まあ、その1デナリを大体1万円ぐらいと仮にいたしますと、6000デナリ、6000万円が1タラントになるわけです。ですからその1万倍で6000、まあ、6000、すいません、こんなお金あんまり扱ったことがないもんですから、6000億円というお金ですね。まあ私はまずこの話を考えるときに、このお金を1万タラントン、6000億円も王様から借りた、預かった人は一体どういう人だったろうかというのを考えてみました。やっぱりまあ普通のサラリーマンというかビジネスマンではない、それこそ宮崎県のですね、 昔で言うと領主様とか、そういう立場の人だったんじゃないだろうかと思うんです。つまりいわゆる王様から本当に信頼を受けて、信頼の厚い、期待もある、そして有能な人だったからこそ、王様の貴重なお金を1万タラントンも借りることができた、そういう人だった。まずそのことを考えてみたいと思うのであります。しかし、まあ、なんか何年に1回でしょうか、一応そのお金をですね、きちっとけじめをつける時が参りまして、このお金持ちは王様の前に出されまして、さて1万タラントン返せというふうに頼まれたということでありました。そうすると、ごめんなさい王様、ちょっと待ってください、そうすれば全部返します、何度も何度もひれ伏して、主君にお願いをしたと書かれてあります。27節、その家来は、家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。すごいですね。ここに書かれております哀れに思ってっていうのは、時々イエス様がこういうことをなさるんですけれども、腹綿が揺れ動いてですね、うわーって言って、うわーかわいそうなという時にこのような言葉が記されているのであります。腹綿が揺り動かされて、そのように思って、なんとこの王様はこの家来に、うん、分かった、もう帳消しだというふうにしてくださったということであります。そして許されて、やった万歳と言ってその王様の前を出たところで、彼は一人の友達に会いまして、あ、彼に100デナリオン、100万円ぐらい貸してあった、じゃあ借金を返してくれと、こんなふうに言ったというのであります。すると仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからと言ってしきりに頼んだところが、今度はこのしもべはですね、いやいやダメだっつって彼を引っ張っていって、まあ牢に投げ込んだということでございます。そのことを知った仲間たちが非常に心を痛めて、主君の前に出てこの事件を報告をいたしました。そしたら王様は怒って、当然でしょう、不届きな家来だということになってしまったのであります。1万タラントンというのは6000億円ぐらいだというふうになります。そしてその100タラント、あ、100デナリオンというのはだいたい100万円ぐらいというふうにいたしますと、こうゼロをですね、次々に消していきますと、60万と1ぐらいになりますね。60万円許してもらった人が1円をケチって、その相手を怒って牢屋の中にぶち込んだということでありました。私はこのしもべ、本当に哀れな人だな、かわいそうな人だなと思います。確かにそういうふうな地位あるいは身分を与えられていたでしょうけれども、しかし自分が一体どれだけの恩恵を受けているのか、主君からどれだけ信頼されているか、どれだけのお金を許してもらったかということが全くわからなかった、そういう人なのではないかなと思うんです。そしてこの主君は、私が憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか、そしてイエス様は最後のところで あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうと、こう私たちに迫っていらっしゃるのであります。私たちにももしかするとこの1万タラント6000億円の借金、ひっくり返すと6000億円ほどのお金を預けられているという自覚があるでしょうか、ないでしょうか。このしもべは6000億円のお金をもらって、結局許されて、あ、俺のお金だというふうに思ってしまったと思うんです。よかった。しかし自分に借金のあるものはいくらだってもいくらであっても絶対に許さないというふうに、まあ考えてしまったのでありました。自分が許されたことがわからない。以前三浦絢子さんが書きました、あの潮刈り峠という小説が映画になりまして、私も見たことがありますけれども、潮刈り峠という峠で、汽車が一人でにこうバックしてですね、一両だけ外れてバックするときに長野という青年がそこに飛び込んで、その列車を止めたという、まあそれが中心のお話でありますけれども、その長野青年が、イエス様を信じる前の出来事も書かれてありました。ある時町に行きまして、一人の伝道者と会いました。雪の降る中でありました。でその伝道者と会いまして、しばらくの間話をするんですね。その伝道者が長野青年に聞くんです。長野さん、聖書読んでますよね。はい。イエス様を殺したのは一体誰だったでしょうか。長野青年は考えまして、確かローマの兵隊がイエス様を十字架につけて槍でついたというふうに書いてありますけれども、ローマの兵隊じゃないですか。そういたしますと、その伝道者の人は長野青年をスッと指さして、イエス様を十字架につけたのはあなたですと言ったのでした。ダビデの話を皆様はご承知だと思います。ダビデがバテシバとの間に問題を起こして、そのご主人を戦争に送り出して殺してしまった後に、預言者がナタンが参りまして彼に忠告をするんです。一つのお話でした。ある人が自分の家に一匹の可愛い子羊を持っていました。大事に大事に育てていました。そうしたら近所の有力な人がそこにやってきて、うちにお客さんが来たからその羊をよこせと言って持って行って、それをほふって食べてしまいました。お客さんに出してしまいました。その男はどうすればいいでしょうか。ダビデ王様は言いました。そんな男は死刑だと、こんなふうに彼は言ったんですね。そしたら預言者ナタンは言いました。それはあなたです。私たちも自分が人の中で神様の前でどれだけの恩恵を受けているか、またどれだけの大きな罪を背負っているかということが分からずにいるのではないでしょうか。私は今まで私の父母のことをだいぶ皆様にもお話をいたしました。本当に随分ひどい息子だったと思います。それだけではありません。私は結婚してからも誠にひどいあのアホな男でありました。私たちが結婚した時は、6畳一間の生活でそこから始まったんでした。同じ家におばあちゃんが住んでおりました。 その六畳一間に洋服ダンスが一つ、整理ダンスが一つありまして、そこに布団を敷いて寝たんです。結婚するときに、まあ、うちの奥さんは19歳でございましたので、お金全然持ってなかったもんですから、兄弟たちがお金を出し合って、それこそ兄弟を買ってくれたんですね。綺麗な兄弟を買ってくれて、まあ、家内はそれを使っておりました。結婚してから多分2ヶ月か3ヶ月ぐらいしてだったと思うんですけれども、ある日突然日南の家具屋さんが私のところにトラックで参りまして、家内のお母さんがこれをあなた方にプレゼントだと言って持ってきたんですね。大きなタンスでありました。と思いました。六畳一間、そこにもう一個タンスを入れたらどうなる。私はもうそのことが一生懸命頭の中にあってですね、もうどうしても自分で自分がこう なんか抑えきれなくてですね、本当に申し訳なかったんですけど、そのタンスを突っ返したんですね。持って帰ってもらいました。いらん、はい、兄弟たちはなんというひどい男だというふうに思ったと思いますけれども、まあでもその後本当にこう自分が許されて今こういうふうにあるというのを感謝すると同時に、まあこれだけではありません、まだ言えばいろいろあるんですけれども、うちの奥さんよく出ていかなかったな、よく忍耐しているな、まだよく続いてるなというふうに思うんですけれども、まあ、こういう事件があるからこそ、今ある幸せ、今こう一日っていうのが本当にもう恵みだというふうに思うんです。なもちろん私もその時なんで自分があんなことしたんだろう、今だったらちょっと違う対応をしたんじゃないだろうか、とりあえずどっか物置でも置いとくとかしたかなと思うんですけれども、本当にもうバカな青年でございました。多分頭の中には結婚というのは父母を離れとこういうふうにね書いてありますので、もううちの奥さんはここに来てですね、俺のもんだっていうそういう思いがあったんじゃないかと思います。私は記憶になかったんですけど、うちの奥さんにある時、自分のお母さんにお母さんって言っちゃいかん、名前で呼びなさいってから言ったこともあったっていうか、私は記憶ないんですけれども、本当にひどい夫だったというふうに考えます。私は、まあ、この前の礼拝でも思ったんですけれども、時々嫌なことがある、辛いことがある、しかしそれはまさにそうでない一日一日、平穏無事な今日、私たちは神様からどれだけの祝福をいただいているかということをはっきり分からせるためのいろいろな痛み、悲しみ、苦しみなんじゃないだろうかなということを教えられるんですけれども、皆様いかがでしょうか。ヨハネによる福音書には、一人の盲人が、生まれつきの盲人が道端に座っていたというお話が出てきますね。今日週報の裏にも藤木正蔵牧師の話を書いておきましたけれども、その生まれつきの盲人を見て弟子たちはこんなふうに言いました。主よ、あの人がこうやって生まれつき盲人なのは一体誰のせいですか、本人が罪を犯したせいですか、それともお父さんお母さんですか、あるいはご先祖様でしょうか、というふうに聞きました。そうするとイエス様は、そうではない、神様の栄光が現れるためだというふうにお答えになったんです。それが正解ですけれども、藤木先生はこうおっしゃるんですね。弟子たちはその時、その目の見えない人を見て、どうして自分は目が見えるんだろうと思わなかったんだろうか。私は本当にそうだと思いました。この週報の裏に書かれてあります、 この藤木先生の言葉をお読みしたいと思います。その感謝というところを皆様もご一緒にご覧ください。幸せのことがあれば感謝するのは当然ですが、もしそれだけのことなら、感謝とは自分にとって幸せか否かで人生を選別する誠に身勝手な感情に過ぎないことになります。しかし感謝とはそんな自分本位の小さな感謝ではないはずです。それは人生の大きな抱擁の中にある自分を発見することなのです。それは一つの自己発見であって、幸福に誘発された感情ではないのです。そして幸不幸を超えて抱擁する大きな皇帝の中に自分を発見した人は、全ての事態を受け止めるでしょう。感謝する人は逃げない人です。私たちが人を許すという、その許さなければならない理由の大元は、実は私たち自身の中にあったんだということなのではないでしょうか。許しについて藤木先生はこんなふうなこともおっしゃっております。イエス様が今日の聖書の一番最後のところで、あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、兄弟姉妹ですね、私の天の父もあなた方と同じようになさるであろう。罪とか許しとかを私たちはよく口にしますが、その割にはそれらがよく分かっていないのが私たちの実際であることに注意しましょう。そしてそういう私たちのためにそれらがよく分かるように導いてくれる機会が誰にでも必ず来ることにも注意しましょう。その機会とは、許さねばならない人に立ちはだかられるような時です。それは苦しい時ですが、許されて今あるという人生の究極の事実に気づかせてくれる大切な時なのです。ですからそういう時が来たら、心からでなくとも、とにかく許そうと努力しましょう。罪と許しがもともとよく分かっていない私たちに、心から許すことなど無理な話なのです。心からでないからないとダメだと嘆かずに、心からでもな、心からでなくてもとにかく許そうと努めましょう。時には怒りに押し流されることもありましょう。仕方ありません。しかしその度に心を取り直して許そうと努めましょう。大切なことは、心から許すことではなくって、心からでなくても許し続けることです。そしてそれが実は心から許すということなのです。心から許すとは、泉のように許しが内から湧き上がってくるという意味ではありません。そのようなことは人間のできることではないからです。そうではなくて、たとえ心からではなくても、許そうと心を取り直し続けること、そしてその葛藤の中で許されて今あるということに立ち返り続けることですと、まあこんなふうに先生はおっしゃっております。私もこの話を読みながら、なぜ自分は見えるんだろう、なぜ今日自分は生きてるんだろう、なぜ体が動くんだろう、なぜ仕事ができるんだろう、考えてみたいと思いました。今朝眼鏡をかけてひげを剃っておりました。よく見るとひげって一本一本全部違うんですね。皆さん、私は特に薄いからかもしれませんけれど、電気カミソリでこうやっておりますけれども、どうしても一緒に切れないやつがおりまして、しょうがないからそういうのハサミで切って、また電気カミソリでこうやるんですけれども、 私はそのことを考えながら、自分の体って自分のものじゃないな、私を作った人はいる、私の体の所有者は聖霊である、こんな言葉があるでしょ。私たちの体はみんな聖霊の宮だ、あなた方お一人お一人の中に聖霊が住んでらっしゃる、その宮だから私たちは体を清く保たなければならないというお言葉があります。私の製造元は神様、私の管理者は、私の、所有者は神様で、私がやってるのはその費用を人にやっぱりみっともないよくないように毎日それぞれにちゃんとこう削るっていうことだな、管理人なんだなということを、今朝考えさせられたのでありました。私たちも私たちに与えられた人生のそれぞれの立場での管理人、管理者であろうかと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、十分にあなたの恵み、あなたの注いでくださった慈しみ、それを理解することができません。イエス様が私のために十字架にかかってくださったということを頭では分かっていてもなかなか理解、悟ることのできないものであります。自分のためにイエス様が十字架にかかるほど自分はそんなに落ちぶれていない、汚れていないという思いも心の中にあります。しかし主よ、あなたはそのような私を、私たちを捕まえて今日のお話をくださったことを感謝いたします。私たちもあなたに期待され、信頼され、あなたにたくさんのものを委ねられて今こうやって生かされることを、生かされていることを覚えながら、またイエス・キリストの十字架の血潮によって清められ、今私たちが守られて生かされていることを覚えながら、この一週間も歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。